2026年2月21日土曜日、時刻は午前8時29分になったところです。さて、精神医学的面接第2章に入っておりまして、第2章面接の場の構造を作る、で話の方は今日のところは個人的ハンディキャップの克服には体系的方法を使うという内容に入っていくようで、講義はこうなっております。精神科医が専門家であろうとすると、常識を超えるほどの困難にぶつかる。それは以上述べたように、精神医学反対の態度が社会にあふれているからばかりではない。精神科医の持つ技術的知識の現段階ではこれは避けられない。対人関係を作り上げているさまざまな過程についての我々の理解はまだ十分でなく、我々が精神科医であり続けようとするときに起こってくる問題のすべてに答えられるほどのものでは到底ない。またどんな症例についても、精神科医が対人関係因子に無知であるためのマイナスが多少はあるもので、これが医師患者関係のある段階においては専門家としての関与を妨げる。全然できなくなることさえある。これが医師患者関係のすべてに、それも繰り返し起こることもあるが、いやほとんどすべてというくらいでも、もともと精神科医の方の自己認識に問題があるためではないかと強く疑ってよろしい。その程度が個々の医師患者関係によって大幅に違う場合もあるが、こういう場合はそもそもが精神科医その人の生い立ちや訓練の欠陥のために気づかず観察できない部分が特定の患者の特徴の中にあるからだ。精神医学にはまだまだ不完全な点がよくあり、精神科医個々人の教育も完全ではない。この点、それにふさわしい謙虚さが我々に必要である。どんな人でもこれらのマイナスを免れていると思うのは間違いである。だからといって医師、専門家、患者、依頼者関係における対人的諸過程の無知や見落としから重大な障害が頻繁と起こっては困る。起こる確率を減らすにはどうすればよいだろうか。それには患者、依頼者との関係を作る際には体系的方法を使用し、それに習熟するのが賢明なやり方である。私は自分以外の精神科医専門家に向かって、この方法が君には理想的に合っておりますよとまでは明言する内容を持っていないけれども、面接をする人の圧倒的大部分に役立つのではなかろうかというくらいの概略ならばある。方法の時間的順序とでも言うべきものを取り上げてみよう。方法の時間的順序とは、皆さんの精神医学的面接の方法を展開させるコース、路線、コースの時間表である。 このやり方を硬直的にではなく使えば精神科医専門家の時間の節約になり、腕前もよく発揮できる。精神医学的面接にいくつかの段階を考える。この段階なるものは本当は人工的、抽象的で架空の仮説だが、精神科医専門家が頭に入れておくと面接を整理して考えるのにとても役立つ。それよりも大切なことだが、医師専門家と患者依頼者との密度の高い関係の場合には目的の達成に絶対必要だと信じる。段階は第1が正式接遇段階、第2が偵察段階、第3が詳細問診段階、第4が集結段階である。後で段階の一つ一つを取り上げるつもりなので、今はこう区分する意味をごく手短に述べておこう。接遇とは面接に来た人を形式を踏んで迎え入れることである。またどうして来たのか、その事情を質問する。いや、軽く触れるという程度か。また精神科医専門家の手元にすでに別経路で何らかの情報が届いていて、それが使っても良い情報であれば、精神科医専門家は手短に、しかし言い方をよく考えて患者依頼者に話す。これが重要なのは、精神科医専門家の率直さによって患者依頼者の側に信頼感が湧くからだけではない。別の情報源から精神科医専門家に届いている憶測混じりの情報を患者依頼者が必要に応じて修正する機会を設ける点で重要なのである。最後に、今後会ってゆくのが良いということの根拠をはっきりさせなければならない。すなわち、精神科医専門家の技能を使うのが適当であるという正当な理由をここで発見しなければならない。と、一応ここまでにしときましょうかね。まだ続きがありますが、この時間、この方法の時間的順序、これは大事なことですね。で、ここから話されていく、これ見ると2章がここで終わるんですよね。ここで終わるんですけれども、この、方法の時間的順序、これは、まあ、自分自身これまでやってきてることとどうすり合わせてで、より良い方法だとすれば、それを取り入れていきたいなと思いますね。この方法の時間的順序というこのね、体系的この方法ですね。この体系的方法を使うという、それは、方法の時間的順序であるというふうなことですね。ちょっと念を押しましたが頭の中に入れておきたいと思います。といったところで、時刻が午前8時38分を過ぎたところです。以上です。